1月の最後の日曜日、終日となりました。そういうわけで、今日は礼拝後には市ヶ谷教会の教会総会が行われるわけで、新しい年度への切り替わりの時期を今迎えております。先日、日本福音ルーテル教会の教師試験が行われ、あそこにいらっしゃる佃仁新学生も無事それに合格をしまして、4月から赴任をされると、ドキドキワクワクの日々を過ごしているかなと思いますが、さて聖書に目を向けて、先週の福音書をちょっと思い起こしていただきたいんですが、佃新学生が先週は説教しましたが、イエス様がですね、ガリラヤで伝道を始めた、そういう出来事でありました。その今日のちょっと前の4章の14節を見ると、そこにはこういうふうに書いてあります。イエスは霊の力に満ちてガリラヤに帰られた。その評判が周りの地方一帯に広まった。イエスは諸街道で教え、皆から尊敬を受けられた。これが、ガリラヤでの伝道が始まったということを告げている聖書の御言葉であります。ですからイエス様の宣教とは、街道で、すなわちユダヤ教の街道なんですが、街道で神様のお話をするということだったわけですね。要するに私が今しているような教のスタイルをとってお話をされて宣教を開始したということであります。先ほどお読みした御言葉聖句の中に霊の力に満ちてというのがありましたが、これは一体何だろう。その直前のところを見るとですね、2つの大きな出来事がそこには記されておりまして、1つがイエスがサタンから誘惑を受けてそれを退けるという出来事であります。その前にイエスが聖霊に満たされたという一言が書かれております。これが一つ。もう一つあります。さらに少し前に遡りますと、そこにはイエス様が洗礼者ヨハネから洗礼を受けたという出来事が書かれております。その時も鳩のような聖霊がイエスに下ったという出来事が書かれております。この2つの大変際立った、そしてよく知られていますイエス様に起こった大事件は、いずれもそこに聖霊が大きな役割を果たしていたということであります。それを受けて先ほど紹介しました4章14節の御言葉、イエスは霊の力を受けてと書いてあるわけですね。洗礼を受けた後、聖霊が絶えずイエス様と共にあったのであります。ここまではまだ今日の福音書のテキストには触れておりませんで、その前段階として先週までのおさらいをしているわけですが、この一続きの出来事の中にですね、聖霊というのがしっかりと位置を占めていることをまずは押さえておきたいと思うんであります。洗礼を受けて聖霊に満たされ、聖霊に満たされたイエス様は荒れ野でサタンの誘惑を退けたんであります。そして聖霊に満たされたイエスはガリラヤに戻った。いよいよ伝道をそこから開始していったのであります。別の言い方をしましょう。聖霊の働きによって、聖霊の注ぎによって、一人の男イエスは確かに変わったんです。 それまで一人の人間だったイエスが神の国を伝える救い主イエスとなったのであります。その移り変わりには聖霊が大きく関わっていたんであります。さて今日の福音書に入りたいと思います。イエス様がいよいよ本腰を入れて伝道活動をし始める様子が今日のところから伝わってまいります。ここでイエス様はペトロを弟子にしていきます。今日の福音書のクライマックスですよね。子供たちにもさっきお話ししてくれましたけど、そこでもう少し丁寧に今日のテキストを追っかけて、どうしてこういうことになったのかを考えてみたいと思います。ゲネサレ湖というのは、これガリラヤ湖の別の言い方でありますが、一節、今日の福音書の一節の書き方は、イエス様が湖のほとりに立っていると、そこに人々が次から次へと押し寄せてきて、いつの間にかイエスは大勢の群衆に取り囲まれていたということがわかります。あまりにも人の数が多くて、おしくらまんじゅう状態になったようです。先ほどもお話ししましたように、もともとイエス様は街道で説教をするという、いわばオーソドックスなスタイルで、宣教をしていたわけですね。で、今日のテキストの、今日の福音書の場面はどうですか？街道ではないです。屋外です。湖畔です。ガリラヤ湖畔です。イエス様は、ここでも、アウトドアでも宣教活動をしようと思って、皆さん来てくださいって言って人を集めて、あえてこの場所を選んだんでありましょうか。今で言うなら、私たちもいたしますけど、教会があるチラシをですね、教会から地域にこう配ったり、そしてそこにはいついつどこで何時から集会をしますから来てくださいと呼びかけて、イエス様もここでそういうふうにして人集めをしたんでしょうか。それともそうではなくて、今日は湖畔でゆっくりとのんびり休日を過ごそうと思って湖のほとりで景色を楽しみながらぼーっとしていたんでしょうか。そしたらそこに突然思わぬ形で人々が押し寄せてきた。こういうことも考えられますよね。どっちなのかは分かりません。でも多分後者かなという気がいたします。最初イエスは湖畔のほとりに立っていました。ところがあまりにも大勢の人が詰めかけてきたために、身の危険を、大げさな言い方をすれば身の危険を感じてその場を立ち去るんです。ふと見るとそこに小舟が2艘あって、そのうちの一つにシモン・ペトロがいたんであります。彼は漁師です。漁を終えた後に使った網をですね、ほどいたり洗ったりしていた、そういうふうに書いてあります。どうやら他の人々と一緒になってペトロはですね、他の群衆と一緒にイエス様のお話を聞こうとしてそこにいたわけではなくて、仕事の魚取りをしていたわけですね。そもそもイエス様とペトロの出会いというのはどのタイミングかというのは気になるところでありますが、今日のこの福音書に書かれている場面が初めてではないと考えられます。というのは、ルカの福音書を読めば分かるんですけれども、今日の福音書の少し前のところでもうすでに2人は出会っている と思われる出来事が書いてあるからであります。一息つくために、湖畔で休むためにイエス様はそこに来たのか、それとも皆さん来てください、神様のお話をするからと人集めをしたのか、それはわからないんですけれども、ここで確かなことがあります。それはイエス様が群衆を避けたということであります。群衆を逃れた、逃げてペテロに頼んで船に乗っけてもらったというのは確かなことでありました。私は思うんですけど、イエス様はその時きっとこう思ったんじゃないかなって思うんですね。そのものすごい人が押し寄せてくるのを見て、これはとてもじゃないけど一人じゃ無理だ、こう思ったと思うんです。そこでイエス様はペトロとその仲間たちに声をかけます。恐れることはない、今から後あなたたちは人間を取る漁師になる。この言い方は、私は神の国を人々にお話しすることをやっているんだけど、あなた方にも手伝ってほしい、一緒にやらないか、こういうことですよね。人手が欲しかったんです。もっともっとたくさんの人に聞いてもらいたい。ペトロなら、こいつは仲間がたくさんいるからきっとたくさん集めてくれるんじゃないだろうか。まあ今日の話の展開というのは大体そんなところじゃないかなって思うんです。で、そういうふうに考えると、これはどうですか、どこにでもありそうなお話ですよね。ただしこの中には神の子イエスならではの逸話も挿入されております。その日ゼロに等しかった漁獲量でしたが、イエス様が行ったあたりに網を投げたら船が沈みそうになるぐらいの大量になった。ペトロたち、アンデレたちはプロの漁師であります。彼らの面目丸つぶれでありました。けれどもここからペトロやヤコブ、そしてヨハネたちをリクルートするという出来事が始まってまいります。そこで今度はこのイエス様のリクルートに注目をしていきたいと思います。で、ここにあるのはイエス様の一言だけであります。恐れることはない、今からのちあなたたちを人間を取る漁師にする、漁師になる、これだけ。私が注目したいのはこの言葉をサンドイッチにしているその前と後のペトロの言葉です。ペテロこう言うんです。主よ、私から離れてください、私は罪深いものなのです。自分たちがプロの漁師なんだけど、ここにあるたくさん魚がいると思ってやったんだけどダメだったのに、何も知らないはずのイエス様が言ったらその通りしたらおびただしい量、大量だった。で、それを見てペテロはこの言葉を発したんであります。ペトロはそこに自分とイエスの歴然とした違いに、まあ、大きなショックを受けたわけであります。自分は漁師、この人は神の言葉を語る人、ペトロは自分とイエス様の間に一本はっきりと線を引いたのであります。自らイエス様と距離を取ろうとしたんです。あなたと私は違います。取れなかった魚がイエス様のおかげで大量になり、本当は喜んでも良さそうなんですけど、そうじゃなかったんです。で、この出来事はペトロにとってイエスとの決別となってもおかしくはなかったと思います。 ところがイエスは全く逆の見方をしていたんですね。私から離れてくださいと言ったペトロに対して、恐れることはない、今からのちあなたは人間を取る漁師になる、そう言ってイエス様は自分の方からペトロの方にむしろ近寄っていったんです。ペトロが遠ざかろうとしました。そしたらイエス様が近寄ってきたんです。証明とか神様の召し出し、まあ、そういうふうに、言うことがございますが、それは今日のような出来事ではないかなと常々思います。私自身が牧師への道を歩み出した時もそうでした。私は遠ざかろうとしました。けれども神様は私に近寄ってこられたんです。先ほど読んでいただいた旧約聖書のエレミア書もそれに、ちょうどそれに当てはまる箇所であります。今日読んでいただいた少し前のところにですね、エレミアに主の言葉が届いていく場面が書いてありますが、その主の言葉がエレミアに届いたとき、エレミアは何と言ったか、すぐこう言ったんです。神様、私は語る言葉を知りません、私は若者に過ぎませんから。これがエレミアの応答でありました。エレミアも主から遠ざかろうとしたんです。すると主は答えて言いました。若者に過ぎないと言ってはならない。私があなたを誰のところに使わそうとも、言って私が命じるすべてを語れ、彼らを恐れるな。今日の旧約の日課は今ご紹介した部分の後にやってまいります。離れようとするエレミアを主は捉えたんです。証明という用語はもっぱらこれは教会の言葉、特に御言葉を述べ伝える者に対して使われます。まずこの言葉が会社や学校で使われるってことはないでしょうね。ところがこの言葉を世俗社会に当てはめて使った人がいます。マルチン・ルターです。ルターは教会の仕事だけじゃない、世俗の一般的な仕事についても証明がある。ルターの母国語のドイツ語でベルーフという単語がそれです。今でもこのドイツ語のベルーフという言葉は証明という意味と仕事という意味がございます。英語でもそうですね。コーリングというのは仕事のことも言います。そしてまた神様からのコールということで召し出しのことでもあるんですよね。神様は誰であっても特定の場所、そして働きに私たちを召しておられる、こういうふうにルターは教えたんであります。これも極めて宗教改革的な教えでありました。もしもこのルターの考え方をもう一歩推し進めることが許されるなら、私は次のように申し上げたいんです。神様を信じること、信仰が与えられたということ、そしてその結果今日もこうして神様を礼拝するということ、日曜日に教会にやってくるということ、私はこれもまたベルーフ、証明と と呼ぶにふさわしいと申し上げたいんであります。神様に召されて私たちはここにいるのです。もっと言うなら、命を与えられこうして生きているということ、生かされているということ、これも神様に私たちは召し出されているのです。だから私たちは生きている、命をいただいて生かされているということ、これすべてベルーフ、証明、召し出しであります。一人一人にルターのベルーフが与えられているのです。ペトロがイエス様から声をかけられたこと、エレミアが神様から呼ばれたことと何ら変わりません。神様を証しするということ、神の愛をこの世に示すということに他ならないんであります。そのために私たちは神様に必要とされているんです。私から離れてください、私は罪深いものですから、私は語る言葉を知りません、若者に過ぎませんから、いずれも私たちの言葉です。ついそう言いたくなりますけれども、その必要はありません。私が自分のことを、私たちが自分のことをどう思うと、今日の聖書が語っているように、神様の方から私たちの方へと近づいてきてくれるのですから、自分がどんな人間なのかなんていうことは問う必要はないのです。ペトロのように何も考えず、何も言わずに従えばいいんです。お祈りしましょう。神様、私たちは罪深いものです。ペテロのように、私から離れてください、そういう気持ちにさせられる一人一人であります。けれども神様、あなたが私に近づいてこられますから、今日こうしてあなたを覚えることができています。どうか罪深いものでありますが、このあなたから授かった命をあなたと共に許されるまで生かされ用いてください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。